次に、一般質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和8年第1回定例会では、一般質問に、高橋克則、茨城自民党、村本修司、公明党、大橋浩二、国民民主党、坂本龍二、茨城自民党、玉造淳一、茨城無所属政策の会、江尻かな、日本共産党、秋元隼人、茨城自民党、秋吉和、無所属、宇野信子、市民ネットワーク、松田千春、茨城自民党、長田真美、日本維新の会、鈴木雅史、茨城自民党の12人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の高橋克則議員が質問を行いました。人や動物の健康及び環境は密接に関係しており、これらを包括的に捉えるワンヘルスの考え方は、人獣共通感染症対策において重要だと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、ワンヘルスの考え方に基づく取り組みが有効であると認識しており、県では、SFTS などへの対応について、部局横断で取り組んでいる。また、人獣共通感染症の脅威にさらされている関係者に対しては、専門的研修の実施などにより、情報提供を行っている、と答えました。ワンヘルスとは、人や動物の健康とそれを取り巻く環境を包括的に捉え、関連する人獣共通感染症などの分野横断的な課題に対し、関係者が連携して取り組む概念を言います。また、人獣共通感染症とは、動物から人へ、人から動物へ、伝播可能な感染症のことで、SFTS とは、重症熱性血小板減少症候群の略称で、主に SFTS ウイルスを保有しているマダニに刺されることにより感染するダニ媒介感染症のことです。他に、古河市内の道路行政、県政地域の地域振興、高校無償化なども質問しました。次に、公明党の村本修司議員が質問を行いました。県民が福祉サービスの情報に到達しやすくなるため、カウンセラーのように対話を通じて課題解決を提案する AI システムの導入が必要と考えるが、所見は、との質問に対し、福祉部長は、福祉分野に AI 技術を積極的に活用すべきと考える一方、不正確な情報の生成リスクが指摘される。そのため、生成 AI の特性や県民の利便性向上の観点から、先行事例や技術的な問題について情報収集に努め、実証実験を進めながら導入に向けた検証を行う、と答えました。他に、技能五輪を通じた茨城県産業の競争力強化と人材づくり、地域共生型コンビニの導入、いじめの被害児童生徒への継続的支援体制なども質問しました。次に、国民民主党の大橋浩二議員が質問を行いました。県北地域の海、山、農村、温泉、歴史文化など、多様で魅力的な地域資源の潜在能力を最大限に引き出し、農泊など、滞在型観光を推進するための今後の取り組みは、との質問に対し、営業戦略部長は、今後も農泊の取り組みを推進するとともに、古民家宿泊などの里山体験コンテンツの PR や、来訪者を地域全体でもてなす分散型宿泊施設の誘致などに取り組み、 地域の潜在能力を最大限活用できるよう、関係部局連携のもと、滞在型観光を促進していく、と答えました。他に、地場産業の振興と伝統工芸品の魅力発信、SNS 起因の犯罪から子どもを守る未然防止策と、被害児童生徒への支援体制の充実、孤立集落の防災対策なども質問しました。次に、茨城自民党の坂本龍二議員が質問を行いました。常磐線沿線の強みを生かした県南地域の発展に向け、広域的な視点で地元自治体と連携し、戦略的に進めるべきである。今後、どのような長期ビジョンと具体的施策をもって取り組むのかとの質問に対し、知事は、東京圏との近接性や充実した広域交通ネットワークを生かして発展するという、目指す将来像を地域と共有し、その実現に向け、まちづくりの主体である地元自治体の取り組みを支援するとともに、県としてもしっかりと取り組む、と答えました。他に、専門学校における外国人留学生の生活環境、ギャンブル等依存症対策、県内下水道の状況と今後の対応なども質問しました。次に、茨城無所属政策の会の玉造淳一議員が質問を行いました。不法就労は当然認められないが、情報提供者に対して報奨金を支給することまで制度化することは、排外主義を助長しかねないものと懸念の声が多数上がっており、私も同様に感じる。見解は、との質問に対し、知事は、通報報奨金制度の情報提供の対象は、違法行為である不法就労を助長している事業者に関する情報であり、外国人個人に関する情報ではない。したがって、外国人個人を攻撃するような差別的な通報はそもそも対象にならない、と答えました。他に、水戸保健医療圏の病院再編、実効性のある広域避難計画に向けた検討状況と課題、畜産振興と常陸牛のブランド化推進なども質問しました。次に、日本共産党の江尻香奈議員が質問を行いました。本県の労働分配率は全国平均の 70% 台に対し、常に 60% 台と低いが、要因は、また、茨城賃上げ支援金の活用が伸びなかった原因と、今後の拡充の考えは、との質問に対し、知事は、製造業や農業が盛んなことが、労働分配率が低い要因の一つと認識している。賃上げ支援金は、支給額が小さく申請に至らないケースなどの課題があった。新年度は補助対象を広げ、支給額を大幅に増やすとともに、早期周知を図り、より申請しやすい制度としていく、と答えました。他に、県営住宅の入居環境の改善、東海第二原発の再稼働問題、自衛隊百里基地の機能強化に関する住民説明なども質問しました。次に、茨城自民党の秋元隼人議員が質問を行いました。人口減少社会における県西地域の持続的な発展のためには、他地域との差別化が喫緊の課題であると考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、県西地域においては、戦略的な企業誘致や、水稲メガファームの形成など、儲かる農業の実現のほか、VTuber グループ二次三次とコラボした地域の魅力発信など、差別化に向けた取り組みを進めてきた。 今後も地域の強みを最大限に生かし、持続可能な選ばれる地域づくりに取り組むと答えました。他に児童虐待対応、農地管理、金融教育なども質問しました。次に無所属の秋吉和議員が質問を行いました。神栖市のピーマン産地では病害虫被害が深刻化し、従来の化学農薬が効きにくい害虫も出現している。病害虫の総合防除の普及と安定生産に向けた技術指導にどう取り組むのかとの質問に対し、農林水産部長は、新たな天敵昆虫の導入や嗅索期間の設定など3つの技術を組み合わせた実証試験では、病害の発生が大幅に減少した。今後、防除対策マニュアルを作成の上、産地への普及を図り、農業者の所得向上につなげていくと答えました。他に、ものづくりマイスター制度の普及拡大、鹿島港の港湾機能の強化、安心して利用できる障害児通所支援体制の構築なども質問しました。ものづくりマイスター制度とは、卓越した技能を有し、若年者への指導を通じた技能の継承に熱意を持って取り組んでいただける高度熟練技能者をものづくりマイスターとして認定する制度のことです。次に、市民ネットワークの宇野信子議員が質問を行いました。茨城県原子力災害時の避難計画に係る検証委員会はいつ公開されるのか、また議論の結果を東海第二発電所の再稼働の是非の判断にどのように活用するのかとの質問に対し、知事は、検証委員会は現時点では非公開としているが、県の方針などが成案として取りまとめられた段階で公開し、議論を深めていく。再稼働の是非については、安全性の検証と実効性ある避難計画の策定に取り組み、県民、市町村などの意見を伺い判断していくと答えました。他に、学校検診におけるプライバシー配慮、豪雨水害を踏まえた対策、外国につながる子どもたちの日本語支援なども質問しました。次に、茨城自民党の松田千春議員が質問を行いました。過疎地医療を成功させるため、県、厚生連、行方、潮来市を含めた協議の場の構築など、行方市民の民意にどう取り組むのかとの質問に対し、知事は、六甲地域の中核医療機関が安定的に救急患者を受け入れられるよう、急性期を脱した患者を後方支援病院へ転院できる体制を整備する。病院機能回復に向けては、地元の意向が重要であり、行方市が周辺自治体と方向性を合わせた上で、県としても関係者との協議に積極的に関与していきたいと答えました。他に、北浦複合団地における企業誘致の進捗状況と今後の取り組み、品種・産地を生かした本県レンコンの差別化販売と生産基盤の強化、地域の安全を守るイノシシ対策なども質問しました。次に、日本維新の会の長田真美議員が質問を行いました。本県の持続可能な発展のためには、県の魅力を内外へ強力に発信することが重要である。メディア露出が拡大している今、質の高い情報発信が必要だと考えるが、認知度向上に向けた今後の戦略は、との質問に対し、知事は、自ら先頭に立ち、新たな手法を積極的に取り入れながら、戦略的な PR 活動を展開するとともに、 本県の潜在能力を開花させる魅力づくりを加速させ、大胆な発想で発信していくことで、さらなる認知度の向上を図っていく、と答えました。他に、障害者の就労を支援する事業所の工賃向上、企業の農業参入にかかる施設栽培等の推進、教職員の児童生徒への性暴力等防止なども質問しました。最後に、茨城自民党の鈴木雅史議員が質問を行いました。本県の観光優位性の国内外への PR にあたって、筑波山が県全体の観光の推進に貢献するためには、渋滞対策や登山道の対策などの課題をクリアすることが必要と考えるが、今後の取り組みは、との質問に対し、知事は、筑波山の渋滞や登山道混雑の課題に対し、交通規制や登山道の上りと下りの分離などの対策を、筑波市や地元関係者などと検討しながら、筑波山の魅力向上や PR に取り組み、魅力ある観光地域づくりを推進していく、と答えました。他に、第2期ケアラー支援推進計画の策定を踏まえたケアラー支援、酒米生産の環境改善、今後の芝需要の増加を見据えた芝生産への支援なども質問しました。